川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。前回もゲストでお招きさせていただきました、ニューヨーク在住の戦略コンサルタント、そしてプロフェッショナルスピーカーとしてご活躍のリップシャッツ信本夏代さんに、今回もスタジオにいらしていただきました。前回はですね、夏代さんがプロフェッショナルスピーカーとしてご活躍されているそのメソッドについて、どうやったらパブリックスピーキングを上手に相手の心に届くように、お届けできるのかっていうポイントについてお話をお伺いしたんですが、今日はグローバルに活躍リーダーになるためにということで、私が仕事でお会いする方たちの中でもグローバルに活躍したいなっておっしゃる方とてもたくさんいらっしゃるんです。なんですが、いや、グローバルで活躍したいけれども自信がないなとか、どうやったらグローバルで活躍できるような自分になれるんだろうって考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですよね。ですので今日は、夏代さんをゲストにお迎えして、グローバルに活躍するリーダーとして世界に羽ばたくためにということで、また本日も楽しくかつ、内容濃くお届けしていきたいと思います。夏代さん、今回もよろしくお願いいたします。では、前回は主にスピーチ、はい、パブリックスピーキングについてお話をお伺いしたんですが、はい、例えばですね、日本人にありがちなスピーチの落とし穴とか、はい、日本人の方ってスピーチ苦手っておっしゃる方、
そうですね、
とっても多いように思うんですけれども、はい、こういうのがケースとしては多いんだよねみたいなところがあったらお伺いしたいなと、は
い、いろいろあるんですけれども、まず一番大きいのが英語で言うと unpleasant pleasantry と呼んでますけれども、
はい、
非礼なる礼儀、これどういうことかというと、はい、スピーチには7秒30秒ルールっていうのがあるんですね。
7秒30秒ルール、
はい、これは何かと言いますと、聞いてる人は話し手の印象を7秒で決めてしまって、30秒で話してる内容が面白そうか興味が持てそうか判断をするということなんですね、
はい、
なので7秒で印象が決まり30秒で判断がされてしまう、
あっという間ですよね、
はい、なので冒頭にいかに聞き手の心をつかむかが大事なわけなんですけれども、日本の方がよくやりがちなのが、本日はお日柄もよく、とか、今日は足元の悪い中お越しくださいましてありがとうございます、協賛者の A 社様ありがとうございます、そしてなんとか様みたいなあるじゃないですかあっという間に30秒経っちゃうわけですね
そうですね、
はい、その時に印象も何もないですよね。
確かに
眠くなる一方ですよね。
確かに、あとそのフレーズは誰でも言えるから、
そうなんです、
私じゃなくても言えるっていうフレーズで30秒経っちゃう、はい、わけですもんね、は
い、で、まあ、またかっていう感じで聞き手も全然最初から集中して聞けませんし、この何か言おうと思ってもこう聞き手の心がもう最初空いてない状態を作ってしまっているので、メッセージが入りにくい状態になるわけですね。なのでその日本の場合はこうしきたりとか慣習っていうのがあるわけで、ある程度の型に沿って話す、
はい、
まあ、いろんな物事をする行動するっていう文化なわけですけれども、それがあだとなってスピーチの場合は最初から、あ、このスピーカーは面白くないスピーカーという印象をつけがちですので、この7秒30秒ルールをちょっと覚えておいてですね、最初にいかにインパクトが出せるかということを考えると、unpleasant pleasantry、これを避けることができる。
なるほど、はい、この日本人ってある程度プロトコルがあるじゃないですか、
はい、
ある程度控えめにある程度こう礼儀正しくっていうところをカバーしながら、7秒30秒ルールを、
はいはい、
クリアしていくっていう時のポイントとかコツって何かありますか？
はい、ありますね。はい。もちろん日本人としては何も Thank you も何も言わずに、はい、いきなり入るっていうのは怖いと思うので、Thank you ぐらいはいいと思うんですね。で、その次にいろんなブレイクスルーメソッドではいくつかのオープニングの手法っていうのを教えてるんですけれども、その一つにストーリーで始める。っていうのがありまして、それも、これからこういうお話をさせていただきますではなくって、いきなりストーリーに入る。
なるほど。
これのすごくいい例が、前回の大統領選の、15年ですかの 民主党大会の時にですね、ビル・クリントンがスピーチをした時なんですけれども、
はい、
一番最初に何年何年 I met a girl、
うん、
から始めたんですね。
へ
いきなりもう Thank you Thank you が続いて In 19何とか何とか I met a girl、うん、ストーリーですよね、
うん、
そこでもうそのガールがヒラリーだってのはみんなわかるので、うわーっと湧いたんですよ。
なるほど。
そういった感じで、もし、ビル・クリントが Thank you って言って、Let me tell you a story about when I met Hillary.
My wife.
In 19なんとかって始めたら面白くないんですね。
確かに。
いきなり、In 19なんとかなんとか I met a girl. でストーリーがバーンと始まったんで、みんながおーっとなったわけなんで、
なるほど。
そういったストーリーから入る。まあ、例えばビジネスプレゼンであれば、こう何年何年にこんな商品のうちのこの商品が初めて誕生しましたかもしれないし、
うんうん、
あのいろんな場面で使えると思うので、ちょっとストーリーで始まる、それをやっていきたいと思います。
ドラマチックですね、
はい、
ドラマチックで相手を引きつける、
はい、
素晴らしいですね。ありがとうございます。でちなみに今ビル・クリントンの話が例で出ましたけれども、はい、グローバルのトップリーダーって、うん、あの企業の CEO も政治家も、うん、例えばあの過去のオバマ大統領なんかもよく日本で、スピーチの様子って流れたりしましたけれども、はい、やっぱりトップリーダーってとってもスピーチ上手だなと思うことがあるんですよね、はい、うんうん、でこのグローバルトップリーダーのスピーチに共通するものなんかも何かポイントがあるんじゃないかなと思って、
は
い、
そうですね、2つ挙げるとするならば、1つはやっぱりストーリー使いがすごく巧みだっていうことで、うん、そのストーリーっていうのも自分のパーソナルストーリーを盛り込んで、
はい、
それをメッセージに伝えてつなげていく技術っていうのがやっぱり素晴らしい、うん、ビジネスプレゼンだとどうしてもこのパーソナルストーリーっていう部分が欠けてしまいがちなんですけれども、うんうん、やっぱり人っていうのはこう何か相手の感情が見えたりとか、
はい、
その苦労話が見えたりとか、そういったストーリーが見えてくると共感するものなんですよね、うん、
確かに。
で事実をそのまま事実として、まあ、これがソリューションです、ベストプラクティスですみたいな感じで伝えられると、ああそうですかで終わっちゃうんですけども、
うん、
そこにパーソナルストーリーが乗ってくることで人の心を開き、共感を呼び、賛同してもらえるスピーチになるので、うん、やはりグローバルリーダーのトップの方々はストーリー使いがすごくうまいっていうことが一つ、
はい、
でもう一つ言うならば、前回キスっていうお話をしましたけれども、
はい、
キス皆さん覚えてますでしょうかね。何だったでしょうね。
Keep it simple specific。
その通りです。
イエーイ、
はい、シンプルかつ具体的に話す。やはりトップリーダーの方々っていうのは聞いていて分かりやすい、
うん、確かに。
で分かりやすくて具体的だとこう行動につなげやすいですよね。
うん、そうですね。
なので、はい、メッセージが入ってきやすくって、次に自分が何をしたらいいのかちゃんと見える、うん、そういったキスを使った話し方をしているグローバルリーダーの方っていうのはやっぱり、トップ級だなと思いますね。
確かに確かに。やっぱりそのスペシフィックって大事ですね。
そうですね。
その具体性がないと、なんかこう感動したインパクトを受けたってあっても、
はい、
じゃあ次何をやったらいいんだろうっていう、はい、その具体案のところまで落ちてこないっていうところで言うと、はい、
そうですね、
スペシフィックってとか大事なんですね、
はい、特に日本の会議でありがちなのが、会議が終わりました、よかったね、こういうこと決まった、で私はこれから部署に帰って何をしたらいいのかよくわからない、
うん、
でもミーティングはやったよねみたいな感じのことって多いじゃないですか。
ありますね。
それってすごくあのスペシフィックじゃないので、
確かに
人が動かないわけですよね、うん、なので今おっしゃったみたいにスペシフィックっていうところが非常に重要なポイントですね、
うん、そうですね、はい、やっぱりトップリーダーの方たち のプレゼンが上手な理由は、上手というか彼らが人に影響を与えるプレゼンテーションができる、
うんうん
うん、そのコツっていうところは、はい、心に刺さる届くっていうところと、うんうん、やっぱり人が具体的に動けるためのスペシフィックな、
はい、
具体性があるってところがポイントなんだなって今聞いてて思いました。
はい、はい、その通りですね、
うんうん。でもう一つ、あの、夏代さんにお伺いしたいなと思うんですけど、特に私は日本のビジネスリーダーと触れることが多いので、はい、じゃあグローバルにっていうことを彼らが考え始めると、みんなこぞってトーイック頑張るんですね。
はい、
英語力上げなきゃ、トーイック頑張らなきゃ。はい、で、 企業も TOEIC のスコアを基準として海外駐在の基準としていたりっていうのがもちろん一つ指標であるので、それが理由になってるっていう背景もあるんですが、それにしてもみんな TOEIC やってる、
はい、
ただ、実際ねグローバルリーダーとして活躍するっていうふうに考えたときに、そこじゃないよね。まあもちろん語学はあった方がいいけど、一番大事なんてそこじゃないんじゃないかなって感じることもあって、
はいはい、
ズバリ、夏代さんがご覧になっている中で、グローバルで活躍するっていうときに、最も大事だと思える、スキルとか力ってどんなところですかね。
はい。ズバリ言うならば、コミュニケーション適応力だと思います。
コミュニケーション適応力。適応力。
はい。うん、実は私、TOEIC を受けたこともなければ、うん、英語の、語彙数、あるテストを受けたところ、私はネイティブの8歳レベルの語彙力だそうなんですねでそれでもこうやってプロフェッショナルスピーカーとしてやっていけてるわけなんですけれども、うん、じゃあ何が良かったのかというと、やっぱりコミュニケーション適応力っていうところじゃないかなと 思ってまして、
これ適応力のその心は、
はい、はい、というのはですね、やっぱりグローバルに出ていくと自分の価値観とは違う人たち、自分の考え方とは全然違う思考を回路を持っている人たちと出会うわけですよ ね、
うん、そ, うですね。
でそういった時に、じゃあそんな人たちを、動かしていく、まあ、巻き込んでいくためには、うん、自分が明確に自分が知ってる通りに伝えるだけじゃやっぱり刺さらないわけですよ、
うんうん、
でそこで大事なのが、3つの A が大事だとお伝えしてるんですけれども、
3つの A、
3つの A、うん、はい、最初の A がアクノレッ
ジ、アクノレッジ、アクノレッジ、
まあ、つまり相手と自分とは価値観が違うんだよっていうことをまず認識する。うん、アクナワチ認識ですね、
うん。
で、認識するところからまず始まって、
はい、
その次の二つ目の A が Analyze、
うん、
アナライズする。分析をする、
はい。
じゃあどこがどう違うのかっていうところをちょっと分析をしていく。で、これ私が研修をするときには、異文化コミュニケーション界で知られているフレームワークを使いながら、その違いを測っていくんですけれども、そんなものを使いながら、自分と相手とのギャップをアナライズしていく。それが2つ目、はい、で3つ目のポイントが、3つ目のステップがアダプト、適応させる。
なるほど。
じゃあこれだけの違いがこんなところにあります、じゃあ自分がどういうふうに相手にメッセージを寄せていったら相手に入りやすくなるのか、
うん、
まあ、つまり、まあ、両者歩み寄ることがベストではありますけれども、相手が歩み寄ってくれるとは限らないので、自分が伝えたいことをその通りに伝わってもらうためには、自分が相手寄りのメッセージを出してあげないといけないわけですね。じゃあそれをどの辺をどう調整したらいいのかっていうのを分析しながらこう見つけていくわけなんですけれども、
はい、
その、まあ、3つの A の繰り返しになるとは思うんですが、Acknowledge, Analyze, Adapt、 この3つの A を繰り返しながらコミュニケーションを相手に刺さりやすいように適応させていく、コミュニケーション適応力っていうのがグローバルリーダーに、ズバリ必要なことなんじゃないかなと思います、
うん、確かにそこは私も非常に共感するところがありますね。で実は私も留学経験はあるんですが、はい、TOEIC 生涯1回しか受けたことないんですね。なんですけど、はい、海外のビジネスパートナーとビジネスをしたり、まあ、海外の大使館とのつながりもあったりするので、そうするといろんな方から春子さんやっぱり英語ができるんですよねって必ず言われるんだけど、英語はもちろん使いますが、でもやっぱり何が大事かというと、自分と違う人たちと触れるっていう前提で、相手と違うっていうところをまずは認識して認める、その上でどこが自分と似ていてどこが違うのか、どのぐらい離れてるのか、で研修では実際に指標を使いながら分析なさるっていうふうに夏代さんおっしゃってましたが、やっぱりそこの違いをまず認めたり受け入れたり、どうやったら自分が相手に動いてもらえるようなメッセージを出せるかっていうところを考えてコミュニケーションを調整していかないと。
そうですね、人間根っこは一緒じゃんみたいな、人もいますけど、そうなんですけども、そうじゃないんですよね。
そうですね、
はい、
人間根っこは一緒で、だとしてもやっぱり生まれた環境とか生きてきたバックグラウンドが違うので、
はい、
宗教も違えば地理的なことも違えば、はい、ビジネスの仕方も違えば、ね、
だから A 地点から B 地点に行く方法が全然違うわけですよね。
そうですよね。
A から B に行くっていうのは同じだとしても、
うん、
じゃあその行く方法が違うならば その方法に適応させたように喋ってあげないと、やっぱり、じゃあ B にも行きたくないよ、じゃあ C に行くよっていう風になっちゃうかもしれない。
うん、そうですね、はい。あと、たまにケースとしてあるのが、今度海外と触れると、すごいその、アメリカだったらアメリカナイズドされて、うんうん、そこに今度適応しすぎちゃう、
うんうんうん、はい、
っていうケースの方もいたり。
そうですね。ですから、どこか、偏って適応させるのではなくって、うん、バランスが大事ですし、それこそ、アメリカの人だったらこう、ヨーロッパの人だったらこうみたいな形ではなくって、みんな一人一人、
そうですよね。
違いがあるわけなんで、個性もありますし、うん、一人一人の違いをこう認識した上で、分析した上で、そして適応させていくっていう力が必要で、うん、まあ、英語はもうあくまでただのツールだと思いますね。
そうですね。
はい、英語自体が武器になるとは思いません。
本当、その通りだと思います。はい、共通でこう、理解をするための共通言語なだけ、
う
ん、
そうです、そうです、
っていうことですよね。はいはい、なので、やっぱり先ほどのトップリーダーのパブリックスピーキングの話に通じるところもあると思うんですけど、はい、リーダーになるってことは、人に影響を与えて、そして望む方向に動いてもらう、はい、動かしていくっていうことを考えると、うん、そのおっしゃっていたコミュニケーション適応力っていうところは、まさに非常に重要なポイントだなっていうふうに私もとても共感します。
はい、
では、もう一つお伺いしたいのが、私実際のビジネスの中で、特に女性リーダー育成っていうところも、うん、日本は先進国の中で女性リーダーの数が、まあ、ほぼほぼ、ビリッケツに近いところを走っているっていうところで、うん、女性リーダー育成のトレーニングもさせていただいたりしているんですが、うん、松代さんは生粋の日本人スタートで、
はい、
そしてニューヨークに移られて、はい、今は、拠点をニューヨークに置きながらパブリックスピーカーとして、そして戦略コンサルタントとして活躍されていますと。で、その松代さんからご覧になって、ちょっと言葉としてはステレオタイプに聞こえてしまうかもしれないんですが、うん、日本人の女性でグローバルに活躍したいって方もたくさんいるんです、
はい、
ただそこで自信が持てないとか、うん、いろんなことを懸念されている方もいるんですね、
うん、
で、松代さんからご覧になって日本人女性の世界に誇れる素晴らしいと思えるところどんなところがあるのか、
うんうんうん、
そして逆にこんなところ変えたらもっと良くなるんじゃないかなっていうウィークポイント、うんうん、
はい、
その2つの視点何か感じていらっしゃることがあればお聞きしたいなと。
はい、はい、そうですね、やっぱり日本人女性は、まあ、ステレオタイプをあえて恐れずに言うとすると、まあ、しなやかさっていうところが強みなのかなと思っていて、うん、で、まあ、しなやかっていう単語自体こう英語にねなかなか訳せない部分はありますけれども、うん、こう、まあ、空気を読んで先回りできるであったりとか気配りをしてあげられるであったりとか、周りのことを見てクライアントに対しても同僚に対してもこう周りの雰囲気を見ながら、それを読んで、こう何か先回りしてこう行動が起こせるようなしなやかさっていうのはなかなか他の国の人たちにはない、部分なのか価値観なのかなと思いますので、そのしなやかさっていうところが、まあ、誇れる部分であると同時にそれが、まあ、ウィークポイントになる可能性もやっぱりあって、どうしてもこう周りを見ながら行動してしまうとなると行動が遅れたりとか、あとはアサーティブネスって言いますけれども、はっきりとこう物事を伝えられないっていうことにもつながってしまうので、うん、こう見ていてやはりこうウィークポイントかなと思うのは、そういったしなやかさがあだになる、まあ、強みでもあり、それがあだになることもあるということと、あとは、まあ、これは女性に限らず日本人全般かもしれませんけれども、枠にとらわれがち、
うん、確かに、ま
あ、こうあるべき、
うんうん、
女性だったらこうあるべき、ヒールを履くべき、ヒールを履かないべきみたいな、そのべきっていう枠がいっぱいありますよね。
そうですね。
なのでその枠を取り払う、まあ、つまりもう本当に自分は日本人なんだ、自分は女性なんだっていう枠すら取っ払ってしまうっていう、こう広がりが必要なのかなと思っていて、まあ、グローバルにやっていく場合に、もしまあ例えば、まあ、文化がテーマだったりとか国連で働いていますっていう場合は、もしかしたら日本人プラス女性っていうことをテーマに話す機会はあるのかもしれませんけれども、うんうん、一般的に言うと日本人の女性っていうところが論点になることってほとんどないので、
そうですね、
なので日本人だから あなたをこのミーティングに呼んだのではなくって、うん、あなたがあなたであるから呼んだんだよっていうことだと思うので、やはり自分軸をしっかり持っておくということ、うんうん、日本人だとか女性だとかっていうことは関係なく、信本夏代という一人の人間、川島春子という一人の人間として自分軸はどこにあるのか、うん、それを持つことで、それをしなやかに発信していけるコミュニケーション適応力が備わると、グローバルリーダーとして成功していくのかなと思いますね、
うん、素晴らしいですね。自分軸っていう話はまさに、で弊社でリーダーシップトレーニングする時も、まずはどうあるべきかっていう質問をよく聞かれるんですよ、うんうん、そしてできることだったらグローバルに活躍する女性リーダーとしてはどうあるべきですかっていう質問をよく聞かれるんだけれども、うんうん、あなたは何者ですかっていう質問を私たちは常に返すようにしていて、うんうん、で自分軸を構築するっていうトレーニングをベーシックに入れてるんですけれども、
素晴らしいですね。で
それなぜかというと、これはもしかしたら日本人全般の特徴的なところかもしれないんですが、期待に応えていくっていうことで、うん、優秀で勤勉だとある程度のところまでいけるですよね、
はい、
で旗とリーダーシップ発揮しなきゃいけない、特にそれをグローバルにっていうふうに考えた時に、あなたの意見は何、あなたは何者でっていうところが語れない、う
ん、はい、
だから自信が持てないっていうことが起こってきたりして、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
なのでよくクライアントさんからはネゴシエーション苦手なんです、スピーチ苦手なんですって言われるんだけど、うんうん、深掘りしていくと、そのコミュニケーションのスキルとかやり方じゃなくて、うんうん、もっと根本の自分の軸っていうところ、
はいはい、
だったりするので、うんうんうん、やっぱりそこを大事にしていくっていうのはグローバルで活躍するっていうところでは非常に重要だなっていうのは、はい、私もとても実感値を持って、
そうですね、うん、はい、ですのでもうおっしゃった通りで、ブレイクスルーメソッドでもどう伝えるかっていうところよりも、もっと掘っていって自分だけにしか出せないメッセージは何なのかっていうことを考えるときに、やっぱりどうしても自分軸が大事になってくるので、やっぱりそこなのかなと。なので自分軸をしっかりと持ってしなやかに発信するコミュニケーション適応力、これがグローバルリーダーの、必要条件かなと思います、
うん、素晴らしいですね。今回もまた本当に金言がたくさん、そして素晴らしいグローバルリーダーの必須条件というところのキーワードをいただきました。ありがとうございます。このグローバルリーダーとして活躍をしたいという、女性たちのコミュニティも実は私運営をしていまして、ですので、海外経験がある日本人の女性の皆さん、もしくはグローバル人材としてさらに自分の力を発揮したいという皆さんは、ウーマンズリーダーシップで検索をしていただいて、ぜひ弊社のウェブサイトからこちらにもアクセスしていただければ、楽しいムーブメントが起こしていけるかなというふうに思います。改めて今日も素敵なお話をありがとうございました。本日のゲストはニューヨークからお越しいただきましたリップシャッツ信本夏代さんでした。夏代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2回にわたり夏代さんに素敵なお話をお伺いしてきましたが、実は素敵なゲストがさらに続々と登場予定ですので、皆さん楽しみにお待ちください。今日の放送はここまでです。川島春子のリードユアセルフ、リードアザーズ。ではまた。